天の父なる神様、今日5月の最後の日曜日、神様が私たち一人一人をこの場所に呼び集めてくださって、同じ神様に会って、同じ神様を天のお父さんと呼び、神様の子供である私たちはお互いに兄弟姉妹と呼び、一つの家族として慰め合い、励まし合い、祈り合いながらこの地上の旅路を歩むことのできる幸いを今日も心から感謝いたします。神様、あなたの教会です。あなたにある家族の一人一人です。どうぞこの教会の歩みがキリストの体として健全に成長し、みんなで一致し、受け入れ合い、愛し合いながらこれからも歩んでいくことができるように導いてください。そんな歩みの中で、病の中にある方、苦しみを負っている方、今いろんなことで悩んでいる方々もおられます。神様、どうぞそのお一人お一人に神様の助けが豊かにありますようにお願いいたします。綾子姉妹の明日の定員が守られますように、用いられますようにお願いします。しばらくこちらにコロナ禍で来ることができませんが、東京の峰崎姉妹は9日に脊椎管の手術を受けられることになりました。神様、どうぞ手術をお守りください。本田恵子姉妹の手術も守られて癒されますように。その他お一人お一人、自宅療養中の兄弟姉妹、神様の祝福と守りが豊かにありますようにお願いいたします。神様がこの教会を愛し、いつも導いてくださることをありがとうございます。どうぞ5月の歩みを終え、6月へと入っていきますが、この教会の歩みをいよいよ祝福し、導いて、またあなたの栄光を表すためだけに用いてくださいますようにお願いします。エリムの働きも祝福してお用いください。神様、どうぞこれから御言葉を見てまいりますので、神様が今日も聖書の御言葉を通して私たち一人一人に一つでも二つでも励ましを与え、導きを与え、これが道だよと私たちの背中を今週の歩みへと押し出してくださいますようにお願いいたします。あなたこそ私たちの主です。あなたこそ私たちが礼拝を捧げるべき唯一のお方です。あなたこそ私たち一人一人の心を変えることができるお方です。あなたに今心を明け渡しますので、どうぞご自由にお語りください。一切をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は5月の30日ですから、新年度に入って、早いもので2ヶ月が経とうとしていますね。季節も移り変わって、もうすぐ梅雨に入るでしょうか。天然パーマの私にとっては湿気が増えてですね、また悩ましい髪がうねる季節になろうとしています。この新年度、皆さんはどのように過ごしてこられたでしょうか。福島県ではですね、非常事態宣言が出たりして、教会もそうですけれども、皆さんの平日の歩みの中でも、もしかしたらお仕事とか学校とか、またいろんな場面で活動がいろんな面で制限されてしまったという方もやっぱりおられるでしょうか。我が家の次女はですね、今年6年生になって小学校最後の1年がスタートしたんですけれども、やっぱり早速いろいろと変更があったりしているんです。6年生になって最初の授業参観も、今コロナが増えてきてるから中止になりましたと連絡があったり、また楽しみにしている運動会はですね、低学年、中学年、高学年に分けての開催になって、最初は一家族2人までの、学年ごと家族もその都度入れ替えしての応援ですよって制限されて、でもやがて一家族1人までにしてくださいと言われて、そしてついには無観客運動会になって、で親も応援に行けなくなったり、まあ、親として残念だなと思うこともあれば、 PTA の奉仕活動、校庭の草むしりとかプール掃除もコロナが流行ってきたので中止になりましたと連絡があって、それは正直ちょっとラッキーって思ったりもしたんですけれども、でもですね、そんな自分の姿を見ながら、 や随分勝手なもんだなって自分の都合である時は学校の苦渋の決断になんでそんな決断するのって残念がってみたりある時は内心ほっとして喜んでみたり皆さん私たちを日々導いてくださる神様に対しても私たちはというか私はそんな時があるなってなんか思わされたりもしたのでしただって神様の導きに対して神様の決定に対して自分の思い通りじゃないと時には残念に思ってブツブツと文句を言いたくなってしまったり時には大いに喜んでなんてラッキーなんだと思ってしまったりいかがでしょうか私たちはついつい神様よりも自分が偉くなってしまって神様の思いに自分を合わせていくんじゃなくって自分の思いに神様が合わせてほしいって思ってしまいやすいのではないでしょうか皆さん願わくは私たちは神様の子供として神の国の住民として今日のタイトルにあります真の勇士として神様のご支配の中を神様を主として歩んでまいりたいと思うんですね先ほど読んでいただいた今日の箇所にあるように私たちは常しえに神様に感謝するものでありたいと思いますしどんな時もよよ限りなく神様の恵みにより頼みいつも素晴らしい神様の御名を待ち望みながら歩むそのような歩みを歩み出してまいりたいと思うんですねさて今日は前回に引き続き詩編の中からこの時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います前回5月の初めに見た詩編31編もそうでしたけれども今日開いたこの詩編52編もダビデによるものだと言われていますそしてこの詩編を書いた時ダビデが置かれていた状況はどういう状況だったかというとそれもやっぱり前回の31編と同様この時ダビデは人気が出てきたダビデへの妬みに駆られたイスラエル初代王様サウル王にあいつが人気が出てきた自分の王位が危なくなると命狙われて王様に命狙われたらもうギリギリですねもう逃げ回らなければならない逃亡中という苦しみや悲しみの真っ只中に置かれていました今日のこの詩編の背景の出来事はもしお時間ありましたら後で第一サムエル記の21章22章に書かれていますからお読みください今日はまずこの詩編の表題の部分を読んでみましょうかじゃあ次のページ行っていただいて表題のこの詩編が書かれた背景が一言で書かれていますからじゃあモニターに映ってます表題をご一緒にお読みしましょう、はい、指揮者のためにダビデのマスキールエドム人ドエグがサウルのもとに来てダビデがアヒメレクの家に来たと告げた時にそうなんですダビデがサウル王様に命狙われその手を何とか逃れてその命からがらの逃亡中祭司アヒメレクの家に行った時のことですこの表題にあるようにそれを陰で見ていたエドム人ドエグという人物がちょっとサウル王様とサウル王様のところにやってきて王様あなたが追いかけ回しているあなたが探しているダビデはアヒメレクの家に来ましたよとそのことを密告したそんな出来事がこの詩編の背景にありましたちなみにこのエドム人ドエグという人はサウル王様の家来の一人でなかなかの富と力を持っていた人物ですサムエル記を見るとこのドエグはサウルの牧者たちの長であったと書かれている人々からは勇士と呼ばれるようなそういう人物であったようですさてそのような苦しみの悲しみの出来事を背景として自分の居場所を告げ口する者がいるそんなギリギリの状況の中でこの詩編を書き進めていくときにダビデは命狙われているその苦しみの中で 勇士とはどういうもののことであるか、真の勇士の姿について確認しているんです。この詩編、今日のタイトルにつけた通り、今日のタイトル、アウトラインそのものになると思います。まず前半では偽りの勇士について確認して、そしてそこから後半、偽りの勇士に対して真の勇士とはどのようなものであるかが書かれているんです。先に言ってしまうならば、それは他でもない、真の勇士とは強くて立派で富んでいて、もちろんそれらも祝福ですが、それらに頼ってそれらを誇る者が真の勇士なのではなくて、弱くても小さくても貧しくても、そこでただ神様を見上げ続ける者、いろんなものと戦いながらも、傷つきながらも、苦しみながらも、その時々になんとかただただ神様に信頼を置き続ける、そんな信仰者のことであるという大切な真理をダビデはこの52編で歌っているんです。では今日の箇所に入って、まず一節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、勇士よ、なぜお前は悪を誇りとするのか、神の恵みはいつもある。皆さん、真の勇士とはいつも二重の罪を犯していますね。それは悪を行い、そしてその悪を誇る、自慢するということです。つまり彼らは罪っていう言葉のもともとの意味、何度も説明してますが、罪という言葉のもともとの意味にあるように、本来人間は向かうべき神様という的、その的から外れて自分勝手な方向に、自己中心という的に向かって飛んでいってしまっている、そういう状態がこの悪を誇りとするという状態です。彼らは神様への恐れや服従、神様の御前での謙遜さ、そういったものを自ら捨てて、それを誇りとしてしまっているんです。そこですぐさまダビデは、勇士とはどういうもののことであるかを示そうとしていますね。それはこの一節の後半に、最後にあるように、勇士とは神様の恵みによって建てられたものであり、真の勇士には常に神様の恵みが伴うんだって。勇士はその恵みをいつも覚えて、神様を常に見上げ続けているんだということですね。しかし偽りの勇士はそれを忘れ、悪を誇りとする。ダビデはこの一節で、まずはこの大前提に立って、続けて偽りの勇士の姿について述べているんです。それが次の2節からの部分で述べられていくんですね。偽りの勇士は自分の舌、言葉を武器として人を陥れ、自らの富とか自分の力を拠り所にして、それを大きく誇るものではないでしょうか。じゃあちょっと長いですけれども、まずは2節から4節までをご一緒に読んでみましょうか。今日はセラという記号ですけれども、セラを飛ばして2節から4節までをご一緒に読んでみましょう。はい、欺く者よ、お前の舌は破壊を企む、まるで鋭い刃物のように、お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。欺きの舌よ、お前はあらゆる滅びの言葉を愛している。いかがでしょうか。偽りの勇士は2節に戻っていただくと、欺くものであり、破滅を企んで人を裏切って、相手を不利な立場に陥れようと狙っています。偽りの勇士の舌はまるで鋭い刃物のように、相手を死にまでも至らせるような、そんな力を発揮しようとします。先ほど説明したように、エドム人ドエグもサウル王にまるで鋭い刃物でダビデを切りつけるように、ダビデのことを 密告したわけです。さらには3節、自分の舌を制することができないものは真の勇士とは言えません。偽りの勇士は、ここでのドエグは舌を制することをしなかっただけでなく、善よりも悪を、いつも義を語るよりも偽りの方を愛しているのだと。さらには4節にあるように、あらゆる滅びの言葉を愛しているのだと、繰り返し繰り返し書かれているんです。この4節の滅びの言葉、この滅びとは飲み込むという意味の言葉です。つまり偽りの勇士は人を丸ごともう飲み込んで、まさに亡き者とする、滅ぼすような、そういう危険な言葉を語って欺いて惑わして、そうやって富を得て力を得ていくのだとダビデは確認しているわけですね。皆さんいかがでしょうか。実はこの自分の舌を制するということはとっても難しいことではないでしょうか。とっても難しいことなので、聖書の中には何度も何度もたくさんの箇所で舌について、言葉について語られているんですよね。例えば引用箇所の丸1番にヤコブの手紙の3章2節を挙げていますから、ヤコブの手紙3章2節、有名な箇所ですけど、ご一緒に確認してみましょうか。読んでみましょう。はい、私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人です。皆さん、私たちはみんな多くの点で過ちを犯し、失敗をするものです。言葉で過ちを犯し、言葉で失敗してしまったという経験は、胸に手を当てたら私たちみんな持っているのではないでしょうか。確かに、もし小さな小さな一つの器官である自分のこの舌を制して言葉で過ちを犯さないという人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人って言えるのではないでしょうか。でも完全な人って歴史上イエス様しかおられませんから、それは本当に難しい、まあ、不可能なことかもしれない。でも私たちはいつも意識したいと思いますね。じゃあ引用箇所の丸2番、箴言の12章18節もご一緒に読んでみましょう。箴言12章18節も読んでみましょう。はい、軽率に話して人を剣で刺すようなものがいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。さあいかがでしょうか。私たちも偽りの勇士になってしまわないように、真の勇士として、まずは自分自身の舌を制するということを意識するものでありたいなって思わされます。エドム人ドエグのように、その舌で破滅を企み、まるで鋭い刃物のように人を傷つけ、人を剣で刺すような、そんな言葉を発するのではなくて、人の徳を高め、人の心を癒すような、そんな愛のある親切な言葉を発するものでありたいなって思うんですね。せっかくですから、引用箇所の丸三番、箴言の16章24節も読んでみましょう。箴言16章24節も読んでみましょう。はい、親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにする。先日うちの妻はですね、本当は半年に一度行かなければいけない目の検査のために仙台の病院に行ってきたんですね。まあ、せっかくだからと仙台の実家に何泊かしてきたんです。まあ、その何泊かしてるってことは、その間留守番をしていた娘たちと、まあ、娘たちの父親である私、まあ、なんとか一日一日を乗り越え生き延び、そうやって暮らしてたんですけれども、しかしですね、何日目かの夜、まあ、ついに恐れていたことが起こったんですね。あの、次女がつぶやいたんです。明日学校に行きたくないなって、ついに出てしまったその言葉。やがて次女はですね、泣き出してしまって、やがて泣き叫び出してしまって、 しかしその日はなんとか寝かせて、翌朝気持ちが切り替わっていることを期待しましたけれども変わっていない。もう数年前、少しの間学校に行けなくなってしまった時のことが思い出されたりもしながら、なんとかなだめてみたり励ましてみたりしたんですね。まあ、次女がその時学校に行きたくなかった理由は、その頃毎日運動会の練習があって、そして6年生は運動会で鼓笛隊をやるんですね。で、娘も鍵盤ハーモニカ、ピアニカの練習を一生懸命していたものの、なかなかうまく演奏できるようにならなくって、演奏できない自分がその鼓笛隊に加わることはできないと、もう今日も練習があるから行きたくない、休みたい、そうやって前の日の晩から朝もずっと泣いていたのでした。まあ、何度もなだめてですね、励まして、そしてちょっとだましだまし、その日は少し遅刻してしまいましたけれども、私も娘と一緒に学校の教室に行って、1時間目のその鼓笛の練習をですね、教室の窓から一緒に見学することにしました。担任の先生からも、上手に吹けない人は他にもいっぱいいるから大丈夫だよって励まされてみたり、見回りでやってきた校長先生からも、校長先生も苦手だったんだよ、校長先生全然吹けなかったんだよって励まされてみたり、そしてやがて練習を終えたクラスメイトがその教室に戻ってきました。クラスメイトはですね、1時間目教室で待っていた娘を見て、サボってずるいとか、お前ばっかりとか、下手くそとか、そんなことは決して言わないで、私が説明する言葉を聞きながら娘に寄り添ってくれて、そしてある背の高い大きな男の子はですね、歩くだけで十分って言いながら娘の肩をポンポンって叩いて励ましてくれたのでした。娘の顔はですね、だんだんと明るくなって、いつでも迎えに来るからねって言って、私はひとまず家に帰って、いつ学校から連絡が来るだろうかと心配しましたけれども、結局励まされながら最後まで学校にいることができたのでした。そして鼓笛の練習がある翌日も、さらにその翌日も学校に行って、やがて迎えた運動会当日、鼓笛の本番を終えて帰ってきた娘は、できなかったけど歩けたよって、なんだか晴れ晴れとした表情で親に報告してくれたのでした。皆さん、言葉には力がありますよね。親切な言葉は蜂蜜ですね。魂に甘く骨を健やかにしますね。知恵のある人の舌は人を癒し、その人のうちに一生残るような温かい思い出を作ることもできれば、逆に軽率に話して人を剣で刺し傷つけてしまうようなことだってできてしまうんですよね。いかがでしょうか。願わくは私たち一人一人、破滅を企み、偽りや滅びの言葉を愛する、偽りの勇士ではなくて真の勇士として、今週また来月の歩みへと歩んでまいりたいと思いますね。さて、今日の箇所に戻って、そんな偽りの勇士、彼らはどうなってしまうのでしょうか。傍から見ると彼らは富もあるし力もあるし、大いに祝福されている人物のように見えるかもしれない。しかし神様はそんな彼らをどう見ておられるのか。では5節をご一緒にお読みしましょう。はい。だが神はお前を打ち砕いて倒し、幕屋からお前を引き抜かれる。生ける者の地からお前は根絶やしにされる。本当に力があり、人を有志たらしめるお方、この神様こそが偽りの有志を完全に砕かれるんです。ここには打ち砕き、倒し、引き抜き、根絶やしにされるという、非常に強い表現が何重にも重ねられていますね。いくらその人が強くて大きくて勢いがあって勇士のように見えるかもしれないけれども、根っこのない勇士というんでしょうか、神様の御心に従わないものはその見前から追放されてしまうんだと。そこでダビデは 何よりも神様の御前に自分自身の姿を確認してますます自分を低くしていくわけです。続く6節7節も6節7節もご一緒に読んでみましょう、はい、正しい人たちは見て恐れ彼に向かって笑う。見よ、彼こそは神を力とせず自分の大きな富に頼り破滅の技を勝ち誇るもの。そうなんです。この7節にあるように神様を力とせずにかえって自分の富に頼り破滅の技を勝ち誇る、そんな自分を主として神様に頼らずに神様を恐れない勇士は真の勇士ではないと正しいものは教訓として学ぶんです。そして真の勇士の代表としてダビデは8節のように述べています。じゃあ8節もご一緒に読んでみましょう、はい、しかし私は神の家に生い茂るオリーブの木、私は世々限りなく神の恵みにより頼む。真の勇士とは引き抜かれて根絶やしにされるような根っこのないフラフラしてしまうようなものではなくて神様の家に生い茂るオリーブの木のようであると告白しています。命の強いオリーブの木が年中緑の葉っぱをいっぱい実らせて茂らせているように、ちょうどそのように真の勇士はどんな時にも、つまりは殉教の時だけじゃなくてたとえ逆境の時でも生き生きとした人生を歩んでいくのだと、そのようにダビデは述べているんです。さらにここのオリーブの木が素晴らしいのは何よりも神の家に生えているということ、つまり神様の家の客になる、神様の家に住む、神様に根を張って神様といつも一緒にいるということではないでしょうか。このたとえいくら弱くいくら小さなものであっても自分の力に頼るのではなくって、よよ限りなく神様の恵みにより頼み、神様を見上げ神様を信頼して従い続けるのが真の勇士の姿なのではないでしょうか。偽りの勇士の姿を前半で確認したダビデは真の勇士として3つのことを告白しています。1つ目はこの8節の後半にあるように、私は世々限りなく神の恵みにより頼みますという告白です。真の勇士は世々限りなく神様の恵みにより頼むんです。これはなかなか難しいことですけれども、真の勇士はたとえどんな逆境にあっても、どんな苦しみや悲しみの最中にあっても、そのところでなんとか慈しみ深い神様の憐れみにより頼むんだと、このことも神様の恵みの計画の中でなされているんじゃないだろうかと、その先の祝福をなんとか先取りしてなんとか信じて神様の恵みに世々限りなくより頼むんだと。続く9節も読んでみましょう。9節も読んでみましょう、はい、私は常しえに感謝します、あなたの御業のゆえに。私はあなたにある敬虔な人たちの前で素晴らしいあなたの御名を待ち望みます。ダビデの真の勇士としての告白の2つ目、真の勇士は神様の御業を覚えて常しえに感謝するんだと。足りないものを数えてつぶやくよりも、あなたがこうしてくださったのだからと、神様の御業を覚えて与えられているものを数えて常しえまでも感謝するものこそ真の勇士なのではないでしょうか。そして3つ目には、真の勇士はどんな時にも慈しみ深い神様の憐れみを信じて神の家族である兄弟姉妹と共に素晴らしい神様の御名を賛美し礼拝を捧げ素晴らしい主の御名を待ち望み続けるものなのでは ないでしょうか。何度も言っているように、私たちが主になって、私たちが先立って歩んでいくんじゃなくって、素晴らしい神様を信じて先立って進まれる力ある神様の御名を待ち望むものでありたいと思いますね。私は16年前この教会に来て驚いたことはいろいろとたくさんあったんですけれども、その一つはですね、この教会には教会の総会が年に2回あるということに驚いたんです。だってこれまでどの教会も1回でした。年に1回だと思っていた教会の総会がこの教会には2回あるんだと、まあ、それは大型宗教法人という法人なので法人の決まりであるとはいえ、でも2月に次の年度の計画を立てて素晴らしい神様の御名を待ち望み、みんなでワクワクして新年度へと歩み出す、そして先日も行いましたけれども5月には今度は感謝の総会を開いて、神様にある兄弟姉妹と共に神様が与えてくださったものを数えて感謝を捧げて、さらに神様の恵みにより頼んで歩んでいく、そう思うとですね、いや大型宗教法人の決まりだから面倒だけど仕方なくじゃなくって、私たちが真の勇士としてみんなで神様を主と告白して歩んでいくために、とっても素晴らしいことだなって思ったのでした。私たちはいよいよ、よよ限りなく神様の恵みにより頼み、とこしえに神様の御業を覚えて感謝を捧げ、そして素晴らしい神様の御名を待ち望みながら真の勇士として歩んでまいりたいと思いますね。先日は私たちの教会も加盟する保守バプテスト同盟の年に一度の総会と、私も携わらせていただいている CB ジャパンという宣教団体の総会がですね、まあ、いつも例年はシオン錦秋湖という岩手のキャンプ場に集まって行われるんですけれども、コロナ禍ということもあって昨年に続いてオンラインで行われました。昨年度は CB ジャパンにとって、まあ、コロナ禍であんまり何もできなかったかもしれないとはいえ、大きな1年だったんですね。それは一つはですね、これまでは他の宣教団体から西アジアに使わされていた宣教師を、昨年度からは CB ジャパンからの派遣宣教師として迎え入れて送り出すということになったんです。まあ、これまで何度もこの教会にも来ていただいている宣教師ですけれども、またいつかお迎えできればと思っています。そしてもう一つは、先月の礼拝に来ていただいて報告とメッセージをしていただきましたけれども、20年間ペルーに使わされていた川崎宣教師ご夫妻が CB ジャパンから派遣していたんですけれども、その働きを終えられて昨年度本帰国されたのでした。なのでこんな大きな出来事2つあった CB ジャパンの今回の総会はですね、その西アジアへの宣教師の再派遣式を行って、そしてまた川崎宣教師の報告感謝会も行うことができたんです。その報告感謝会は、まあ、本当に感慨深いものがありました。オンラインですから画面の向こう側なんですけれども、川崎宣教師ご夫妻は20年前、当時牧師だったその先生とご家族を宣教師としてペルーに送り出して、その後ずっと川崎宣教師を支える会の事務局として、まさに20年支え続けた山形の教会にその日は行っておられました。その教会は全員で10人ぐらいの小さな教会なんです。川崎先生がペルーで自分たちを送り出して支えてくれている教会は10人ぐらいの教会だっていうと、いつもとっても驚かれていたと言っておられました。そしてその報告感謝会の中で20年を振り返って涙ぐみながら神様とその教会の皆さんに感謝を伝える川崎先生の姿や、先生を支え続け、なんだか晴れやかな顔をしておられたその教会の皆さんの姿、お互いにお花を送り合って感謝を伝え合って、そして共に神様を賛美する姿はとても感動的でした。 一言で20年って言っても、送り出す側もまた使わされていく側も本当に大変なことがたくさんあったと思います。経済的に大変でもう支えるのは無理かもって思うことも何度もあったと思います。またペルーという決して治安が良くない国で20年間そこに住んで宣教師として働かれるのは、どんなに不安なことや辛いことがたくさんあったことでしょうか。しかしそこはよくフェイスミッションって言うんですけれども、フェイスは信仰という意味の FAITH、 フェイスですね。信仰に立って宣教師を送り出して、また信仰に立って使わされていく、そんなまさに真の勇士として、ただ神様の恵みにより頼み、神様の御業を覚えて常しえに感謝し、神様にある家族と共に素晴らしい神様の御名を待ち望み続ける姿を、画面越しでしたけれども、最後に改めて見せていただいて、私もとても感動して涙してしまったのでした。パウロは伝道旅行中に書いた手紙の中でこんなふうに告白していますね。引用箇所の丸4番、第二コリントの12章9節10節もご一緒に読んでみましょう。コリント人への手紙第2章9節10節を読んでみましょう、はい。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに、弱さ、侮辱、苦難、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。さあ、願わくは私たちも、私が弱い時にこそ私は強いと告白しながら、神の家に生い茂るオリーブの木のように生き生きと一歩一歩歩んでまいりたいと思います。苦しみの真っただ中に置かれていたダビデが、今日の詩編で告白しているように、ただよよ限りなく神様の恵みにより頼むものこそが、かえって常しえに感謝を捧げるものこそが、素晴らしい神様の御名を待ち望むものこそが、真の勇士と呼ばれるものの姿なのではないでしょうか。さあ、今日は詩編52編をご一緒に見ることができました。私たちもこの詩編を読むときに、日々の自分自身の姿を確認してまいりたいと思います。願うか私たちの日々の歩みも、偽りの勇士のようではなく、真の勇士として歩んでまいりたいと思います。自らの舌を武器とするもの、神様の恵みはいつもあるのにそれを忘れて悪を誇る、欺くもの、鋭い刃物のように破滅を企み、偽りを愛し、滅びの言葉を愛するもの、自分の富や力に頼る、そんな根っこのない偽りの勇士のようにではなくって、真の勇士として歩んでまいりましょう。私たちも真の勇士として、よよ限りなくただただ神様の恵みにより頼みながら、神様の力は私たちの弱さのうちに表されることを仰ぎ見ながら、信仰に立ってフェイスミッションで一歩一歩歩んでまいりましょう。常しえまでも神様に感謝しながら、素晴らしい主の御名を待ち望み、私たちに先立って進まれる神様の背中から目を離さずに、神様を見上げ続けて歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、今日のダビデの告白を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日もダビデの告白した、賛美した詩編の御言葉にご一緒に耳を傾けました。前回同様、 この時もダビデは命狙われ、追いかけ回され、命からがら逃げたと思ったら密告されて、もうどんなに苦しく、どんなに孤独で、どんなに悲しい、そんな苦しみの真っ只中に置かれていたことでしょうか。しかしダビデはそこで、神の恵みはいつもあると告白しました。神様の恵みを忘れて、自らの舌を武器とし、鋭い刃物のように人を軽率に話し、剣で刺すような、そんな舌を制することのできない偽りの勇士のようにではなく、私たちは真の勇士として、神の国の住民として、神様の子供として、この今週の歩みへとまた歩み出してまいりたいと思います。私たちはどうでしょうか。時に自分の富に頼り、自分の力に頼り、神様から目を離してしまい、自分が主になって、自分の思い通りにしてくれない神様につぶやいてみたり、そんな根っこのない勇士のようにではなくって、この苦しみの真っただ中で振り絞るようにして告白したダビデの真の勇士の告白を、自分自身の告白として参りたいと思います。よよ限りなく神様の恵みにより頼みながら歩んでまいりましょう。とこしえまでも神様の御業を覚えて感謝しながら歩んでまいりましょう。素晴らしい主の御名を待ち望みながら歩んでまいりましょう。私たちを愛してやまず常に共にいてくださる神様が、私たちに先立って進んでいかれます。私たちはそこで神様の真の勇士として、神様から目を離さずに、今週もまた6月の歩みへと一歩また一歩信仰を働かせて歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、早いもので5月も終わろうとしています。神様、しかし何もできない不自由な毎日と思ってしまいやすいこのコロナ禍にあっても、先日感謝総会で私たちは、神様は素晴らしいお方で、こんなにも感謝なことがあると感謝を数えてあなたを褒めたたえました。今日もあなたを褒めたたえます。あなたの御業を覚えてあなたに感謝を捧げます。神様、どうぞ私たちが偉くなってしまうのではなく、根を張るのを忘れてしまうこともなく、真の勇士として神様の恵みにより頼むことができますように、感謝を常しえに捧げることができますように、素晴らしいあなたの御名をただ待ち望みながら歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。そんな私たちから神様の栄光がこれからも表されますように、私たちの発する言葉が蜂蜜のように人の心を潤し癒すような、そんな器として私たちを用いてくださいますように、よろしくお願いします。この教会の歩みは、あなたに一歩一歩従う、あなたの教会、あなたに従う歩みです。どうぞ今週も来月も私たちを導いてくださいますようお願いします。今悩みの中にある方、悲しみや苦しみ不安の中にある方がいるならば、あなたが私が一緒だよと、私があなたの弱さのうちに 私の力を表すよと、私たちは弱い時にこそ強いと、どうぞ告白させてください。あなたの力を待ち望みます。あなたの御名を待ち望みます。あなたの力ある御名は私たちを癒し、私たちを導く真の力です。どうぞ神様、私たちの弱さのうちにあなたの強さを今週もこれからも表してくださいますようお願いいたします。私たちの主に、私たちはただ一歩一歩従ってまいりますから、どうぞお導きください。このお祈りを私たちの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。